大正解、まあ来年は2月に鹿児島でございますので、まああっという間にも、8月も終わって、9月になってしまってますけれども、まあ本当に、計画を立てながらお祈りをしながら、まあでも地元というか鹿児島県ですからね、本当にこう、集うことができたらまた幸いかと思いますね。まあ大正解。まあ何年というか何十年も、もう大正解というのはイエスの御霊教会において、継続されている教団の、まあ、一つの行事といったら行事であります。まあ集まりでありますけれども、まあ西垣静子先生もおっしゃってましたけどね、最初の大正解はもうわずか十数人、まあ10人程度のもんで、まあそういうところからスタートしたという、ことでもありましたけども、まあ本当に、最初は我々何でもそうですけど、何もないところから始まることも多いわけですけど、まあ秋になりますといろんな果実が実を結んでくるということはありまして、まあその実を結ぶということは目では、まあ追いつかないぐらいのスピードでゆっくりなんでしょうけども、いつの間にか実を結んでるって、いつの間にかあこんなに実がたわわに実っているっていう、まあ本当に神様祝福っていうのは我々その時その時今か今かって言ってもそんなにパッパパッパ何かが変化が起こってくるわけじゃないかもしれませんけど、やっぱり時が来ましたらいつしか実を結んでいる。でこれは、まあ、まさに例の果実というものを、私たちはこうあらゆるところで、まあ、見ていくわけであります、そしてそれを見るだけじゃなくて、食べて味わっていくことができてまいりますから、まあ、大正解にしてもしっかり、まあ、今たくさんの方々がお集いになりますけれども、まあ、しかもホテルで、しかもまあいろいろとこう例肉のごちそうに扱っていけるっていう、最初はそうじゃなかったわけなんですけど、まあまあ、そういう中で、私たちがこう今日まで導かれてきておりますから、まあ幸いです、だから昨日も信者さんが天に召されていかれて、本当に、慌ててこう葬儀とこの礼拝とこう重なってきましたけれども、まあこれもまた神様の時であります、昨晩、まあ、行って、また今日礼拝後にまた午後から梶木教会を行う、まあでも梶木教会の発足の当初は35年前でしたけれども、からの信者さんというのは全員が、鹿児島教会から、まあ、移ってこられた方でありました。まあ西垣正治先生がお祈りをして、まあ、お祈りとお祈りの中で、本当に教会が新しくできるっていうことは悪魔にとってみれば相当嫌なことで、まあ、妨害も多いわけであります。だから梶木教会ができたのは平成元年、7月の1日、安息日礼拝、これがスタートでありましたけれども、だけどそこに教会ができるまでにもう10年も20年も長い長い戦いの、こうプロセスが過程があるわけですよね。それはなかなか 私もその時は知りませんけれども、まあ西垣勝先生もいろいろな戦いの中には、肉的に闘病というね、病との戦いの中にもありましたけれども、この入院先の病院において、お祈りを神にするというですね、まあ、本当に神に、祈ることの尊さというのはそこにあるわけです。まあ、感謝の時もお祈りでありますけど、辛い時苦しい時、もお祈りですね。でその一つ一つの我々が、涙を、あの詩編を見ていきますと、天国であなたの全ての涙は、そのなんか壺かなんかに、壺なんかちょっとあれですよ、壺か瓶に取ってあるっていうわけですから、ね、そして、しかしその祈りというのをね、本当に答えられていくわけ。だからそしてその病院のから多くの看護師さん方、ね、が救われて来られる、でこれもまた神のご計画でありますね。そして、まあ、教会が立っていくわけで、だから昨日天に召されたあ竹修子姉妹と、まあ、昔は野口修子姉妹って独身の時に言ったわけです。その、看護師さんでありましたね、一人でありました。そして鹿児島教会から家事教会ができた時に移ってこられた、まあ、20名の、まあ、20名といっても子供さんもみんな合わせて20名、はい、まあ、そういうメンバーの一人でありました。だからもう本当に35年の、まあ、長い信仰の、まあ、友であり、そうですね、我と共に、歩んでこられた方でありました。だからまあ本当にその使命を全うされて今や天に、まあ行かれたわけですね。まあ、でもその時に、まあ、西垣先生も本当にこの、 あの霊の戦いもあれば、あの肉の戦いもある、その、病との戦いもある。まあしかし本当に我々の戦いは、まあ、あの感謝のことに、あのかの発明王と言われた、エジソンですね、エジソンは、99% の努力っていう言葉を言ってますよね。 99% の努力、そしてあとは 1% のインスピレーションって、まあ、インスピレーションとはなんか神様から来るような、まあ、そういう意味も含んでると思いますよね。まあ、これはもう人間を超えたなんか超越した何かものが必要。99% は努力だけども、まあ、1% はインスピレーションだとこういうわけ。まあ、あの我々というか私がそれを、まあ、別にもじってるわけじゃないんですけど、私も思うにはね、私たちは本当に努力はしますけど、本当にそれは 1% の努力99% の努力って実は言ったけど、我々にとって 1% の努力、あと 99% は神の力、だけどもゼロじゃないですよ。我々 1% はやっぱり自分の努力が必要、自分の意志というかね、自分の努力というか、こうそれが本当にあるという、まあ、必要なんですね。だから神様が 100% 我々のために何かしてくれるわけじゃなくて、まあ、世の中の人はそこの勘違いがいつでもあって、神様は私にとって、いいことなんでも自動的にやってくれるんだと、自動的にっていうね、そういうような考え方を持ってる人多いですけど、自動的にはやってくれない、まあ、いつでも主導的だし主体的だし、ね、我々が何か立ち上がってすることを助けてください、ね、だから神は助け主っていうんですよ、うん、今聖霊はあなたを助ける、この聖霊の役割っていうのはそうですか、 我々の代わりに何かするっていうんじゃないですね。私たちがやることを助けると。まあですから 1% の努力は必要なわけですね。だけども神様が力を注いでくださいますと、ダビデが言うように、赤金っていうのは金銀銅の銅の銅で作った弓があるのかどうかしら、まああるんだろうね、詩編に書いてある。その銅の弓も引くことができる、上からの神の力が来た時に、それを引くことができるってもうちょっと想像できませんけれども、ダビデはそう言い切っているわけじゃないですか。神様からの力が、だからダビデっていうのは本当にその 1% の努力というのはよく知ってると思います。ゴリアテという大巨人を倒す時でもですね、彼は川に行って川辺に行って滑らかな石を5つ拾ってきた、これは 1% の、努力、もう本当に努力といっても 1% ぐらいで、川に行ってそして滑らかな石を5つ拾ってきた、それによってゴリアテを倒すと、これは神の力ですね。そこはダビデの力ではありませんけれども、そこに神の助けが来たわけであります、だから我々の人生いつもそうして神の助けを得て、進むんですけれども、踏み出すのは第一歩踏み出すのは、自分の力という、昨日おとついも以前に、救われたスペインから来られた、スペインに住んでいらっしゃる日本人のご家族は訪ねてこられて、それで水トレーの救いに預かっていたのちょっと前の話なんですけど、その方が一昨日も来られて、そしてまたいろんなことがありました。あれからいろんなことがあり、確かに世界の情勢っていうのはヨーロッパ特にいろいろと変化が大きいですからね。戦の噂も絶えず聞こえてくるわけでありますけど、ですから、その時救われた、お嬢さんも留学のためにロシアに、行く前でありましたけど、その後いろんなことがありましたね、そして、ありましたけども、本当に、その中でお祈りがしたいということです。教会に来られてお祈りして、救われた時もですよ、このイエスの御霊教会のお話をしたら、スペインと言ったらこれはカトリック教会の本当に、大きな教会の、林立する都市だと思いますよね。だからその中にあってイエスの御霊教会、これ日本から出た教会、教会というのは最初から白人社会で生まれた宗教じゃありません、イエス・キリストも白人じゃありません、言ってみればイエス・キリストはユダヤ人ですね。ですからこの日本から起こった教会、そうした話をしましたら、それは私は本当だと思いますっておっしゃって、だからなんかすごいな、私もそして昨日一昨日は今度はご主人も連れてこられた、これはスペイン人の方ですけどね、そしてお祈りしましょう、いろいろと、なところを通ってこられて、本当に神に寄りすがるというこの幸いを感謝して、ご主人も、この聖霊を受けて救われていかれる、だからこの何ていうんですかね、救いというのは一つの奇跡ですよ。神の一つの奇跡というのは最大の奇跡ですよ。今日私たちはいろいろな神の奇跡というのを目の当たりにしていったとしても、水トレを受けた人が生まれ変わって救われるという、これが最大の奇跡ですね。これ以上の奇跡はないと言っていいですね。でもこの奇跡が そうですね、人が生まれ変わるということが実現していくためには3つのことが揃わないと、いつでも奇跡っていうのは実現してこない。神の奇跡というのは、そうですね、その3つとは何ぞやということになりますと、まず神様がなさることが必要。イエス・キリストが十字架にかかって肉を裂き血を流して我々の救いのために罪の贖いをしてくださった、その代価を支払ってくださった。これがまずなければ人の救いというのはこの奇跡は起こってこないんですよね。神様が成してくださったというこのところですよね。でもそれだけではなくて、そしてその神様が成してくださったことを伝える人がいなければ、我々教会ですよね。教会がそれを今委ねられていて、この福音を、そしてこの福音をお伝えする、ね、このお伝えするっていうこの伝えるっていうことですね。言語化して伝えていくっていうことが一応メインでしょうけどね。言葉でもって、それがなければこれは聞く人がいますよね。そして3つ目としてはね、それを聞いた人が、ああそうですか、じゃあまた会いましょうで終わったんだったらそれで終わりですけど、聞いた人がその聞いたことによってその人の中に信仰が生じてきて、それを私は信じる、その信じたい、救われたいというその人のこの意思というのですね、聞いた人が信仰というのは聞くことから生じてくると聖書書いてある。だから語る人がいなければ絶対にこれ救われないですね、ですからこの聞いた人が私はそれを受け入れる、信じて受ける、この3つが揃わないとこの奇跡は起こってこない。そうですね、我々が人を救うことできません。私たちが人に聖霊を与えることもできません。私たちは福音を語って、福音を与えていくっていうかね、このイエス様の救いのお話をしていくことはできてまいりますね。お証しもその時は非常に重要ですね。こういうことですよ、しかし我々の語るお証しというのは皆これ聖書の神の言葉に基づいています。ですからこの3つが揃うということが自動的に何かが起こってくるということじゃなくて、これはもう絶対的に、例外はありますけど、いつでも例外はありますけど、その例外は情動で常に起こってくることではない。だから本当にそこにね、そのスペイン人のこのご主人、お父さんですよね、お子さんにとってね、その兄は本当に一生懸命お祈りをされて聖霊を受けているようかと、しかしこのためにはキリストの十字架がなくてはならないし、教会がそれをお伝えして一緒にお祈りしましょうっていう、そがなければならないし、そして本人ご本人がそれを素直に受け入れて、そして、信じてバプテスマを受ける者は救われべしという、この言葉が初めてそこに実現した。だからこれは救いだけの話じゃないです、あらゆる神様から受けて取っていくところのあらゆる祝福と恵みはこの3つが必要なわけです。ですから、この聖書を開いて参りましょうね。聖書、ルカ伝を新約聖書でございますね。新約聖書、ルカ伝ルカ伝の方でありますが、 このまあそうですね、ではまあ、今日はちょっと早めに終わるように言われていると思ってございますけど、ね、では18章を見ていきましょう。ルカ伝の第18章、はい、ルカ伝の第18章でありますね。では、では、ルカ伝の第18章の、最後の方ね、35節から見てまいりましょう。ルカ伝の第18章35節から、19章の9節10節10節19章の10節まで、ご一緒に読みますね。イエス、エリコに近づきたもうと、一人の飯、道の傍らにいたし、物乞いいたりし、軍従のスグルを着て、その何事なるかをと、人々、ナザレのイエスの過ぎたもうよしを告げたり、飯、呼ばれて言う、ダビデの子、イエスよ、我を憐れみたまえ、酒が血行く者ども、彼を戒めて、もださしめんとしたり、ますます叫びている、ダビデの子よ、我を憐れみたまえ。イエス立ち止まり、飯を連れ来たるべきことを命じたも、彼へ近づきたればイエス説いたも、我が何時に何をなさんことを望むか、彼へ言う、主を見えんことだ。イエス彼に、見ることを得よ、何時の信仰、何時を救えにと言いたまえ。立ちどころに見ることを得、神をあがめてイエスにした。民皆これを見て神を賛美せ。エリコに入りて過ぎ行きたもうと、見よ、なおザーカイという人あり、主税人の頭にて止める者なり、イエスのいかなる人なるかを見と思えと、竹低くして軍従のために見ることを果たす。前に走り行き桑の木に登る、イエスその道を過ぎんとしたも言えぬ。イエスここにいたりしとき、仰ぎ見ていたも、ザーカイ急ぎおりよ、今日我何時の家に宿るべし。ザーカイ急ぎおり、喜びてイエスを迎う。人々皆これを見てつぶやきている、彼は罪人の家に入りて客となり。ザーカイ足して主に言う、主見よ、我が持ち物の半ばを貧しき者に施さん。もし言われし訴えて人より取りたるところはあらば、芝居にしてつくのは。イエス言ったも、今日救いはこの家に来たれ、この人もアブラハムの子なれ。それ人の子の来たれるは、失せたるものを訪ねて救わぬためなれ。はい、まあ本当にこういうことですね。まあイエス様のお話の中で、まあ、100匹の羊がいて1匹はどっか行っちゃったっていうね、迷ってどっか行ってしまう。そしたらその1匹を羊飼いは訪ねて、そして探しに行って、そしてそれ見つけたら大いに喜んでですね戻ってくる。この失せたる羊っていうね、まあことでありますけど、 まさにこのザーカイという方は、このうぜたる羊の一匹だったわけですよね。イエス様はそこに、行かれた、その家に、ね、行った、ザーカイの喜び、本当にこうザーカイという人は止める人だったと書いてます。豊かな人だった、ね、まあ、今で言えば、まあ、今で言ったと、まあ、ローマ帝国 の、まあ、あの中で働いている主税人って言ったら税務署の偉い人かもしれませんからね。まあ、あの、だから人々からはもう散々嫌われてるわけですよ。まあ、人々から罪人呼ばわりされてる、うん、で彼は友達もあんまりいなかったのか、ね、お金はあった、まあ、お金が友達、まあ、富というものはあったけれども、けれども本当にですね、親しくこうしてくれる友がいなかった、まあそう言ってもいいのかもしれませんね。だからその人間は、その人間の価値っていうのはどこで決めるかっていうことになりますけど、まあ一応分かりやすいのはお金どれだけ持ってるかってお金の目安で、あのランキングと、そうですね、あの世界の富豪ランキングとか、ね、上位何人とかありますけどね、うん、で私が子供の頃よくそんな新聞に出ましてね、まあ番付、納税者番付なんでしょうけども、まあそれは収入、ね、日本一みたいな番付、うんうん、でもその一番しばらく一番をキープしてた人はあの信者さんだったね、東京教会、それはあまり知られてない事実かもしれない、ね、だからあのそれは祝福ですよ、ね、祝福です、うん、だからその人はあの何て言うんですかね、最初からじゃあ金持ちだったのかって、そうじゃないですよね。あのゴミ箱をあさって食べ物を食べてるような食べてるようなあの生活をしてたわけですよ。あの東京の教会 の、 あの中通りっていう通りがない駅から歩いてくる、その時にあの初代監督の村井淳先生が 見た時に、あのゴミ箱あさってんのはいいんだけども、あんたどっかで見たことある人だなって教会に来て救われてた、教会に来てた信者さんじゃないですかって、ああっつって、じゃあ教会来なさいってね、まあそして教会に来て祝福をお祈りして、ね、そして、くださったり、だからそれからこの人またこの事業に復活して、それからですね、あの神様からの恵みと祝福、だからまあいろんなことを経験というものを通されて、そして行った、だから今でもあるかも、どうか知りませんけれども、あのグランドピアノじゃなくて昔から東京教会のこの縦型 の、 あの、まあ、アップライトのピアノが置いてあってるんです、まあ、あれはその方がこう寄付してください、うん、そしてもうあの、まあ、本当に、感謝して、まあ、この行かれてる、ということがありました、ね、まあ、だからあの本当にこの神の祝福というものは、あの我々目で見えるものを追い求めいって行きやすいんだけども、まあ、別に目で見えるものはこの地上では実現しなくてもいいと思うんですよね。もうどうせこの地上我々生きていくのでもそんなに永遠に生きるわけじゃないし、でも天国において我々の宝は積まれているというわけです。ですからあの本当にあの世の中の人はなんか自分の理想をこの地上で実現しようと必死になっているような人もいるかもしれないけど、まあそれも時間と労力の無駄じゃないかなと思うんです。で我々が本当にですね、天国の人ですから、我々の国籍は天にありですから、今はこの地上にあって旅人、また宿り人であるかもしれませんけども、まあそれもまた楽しからずやる、まあ、この福音の、使命を委ねられているというところに この教会の非常に重要な価値があるわけであります。そして私たちがこの教会の一員とせられている一つ一つの存在が、これが非常に大切なわけですから、彼もザーカイもですね、自分の能力がどうのこうのとか、自分の財産がどうのこうのとか、そういうことは何の価値もないっていうか、それで人間の価値が決まるわけじゃない。ただ自分の存在を認めてくれた、ね、ここが非常に重要です。イエス様が財界の家に来てくれた、このことが人間にとっては非常に大切ですね。誰かがですね、自分の、これは自分ではできない、誰かがこう認めてくれなければ、ですからイエス様がこの救いはこの家に来た、ね、この救いはどこにあるのでしょうか。だから我々の語る福音というのも、まあこれはイエス様の代理人として代わりにこう神の言葉を持ち行くものとされているっていうんですね。教会というのはイエス・キリストの代理人である、で代理能力を持っている、代理権を持っているっていうことは、これはイエスの名を用いていくことの許されているという教会で、だからイエス様、ね、だから初代教会から教会の人々も教会もキリストと呼ばれたんですよ。彼らはキリストと同じ代理権、ね、かつてキリストが生きていた時と同じ印と奇跡と技とそれ以上のことを行っているから、イエス・キリストが行った奇跡と印と不思議以上の奇跡とは何でしょうか。それはですね、人が救われるということです。イエス様の時代にはまだ聖霊と洗礼を受けて人が救われるということはなかったですね、けれども水と霊を受けて神の国に新たに生まれ変わっていく、その人の運命が転換されていく、黄泉に行かない、天国に行くところの運命に切り替わっていく、これ以上の奇跡はないですよね。我々の人生の、そうですね、目的というのは何でしょうか、それはその自分のなんか理想をですね、この地上に実現するのも悪くはないけども、それではなくて、この神の救いに預かっていくというための人生なの。もうすでに我々預かっている私たちはこれをまたお伝えしていくという、でまだ救われていない方々がたくさんいますから、そういう方々にこの福音を伝えていく、だからまあ旅人宿人ということでありますけれども、我々の永遠の住まいは天にあり、天国にもうちゃんとあなたのために、住まいを用意してあると、住みかって書いてあるんですよ。住みかってこう聖書は日本語は書いてありますけど、英語聖書はマンションって書いてあるんですよ。あなたのために天国にマンションをちゃんと用意してある。マンションって言ったらすごいですよ、だからこの本当に、地上にあって、まあ、我々の必要は豊かに満たされてきて、まあ、感謝ですけども、まあそれは何のねことが、だからこの、まあと私たちの動機っていうかね、動機っていうね、まあ人生観というんでしょうね、人生観というものが聖書に立脚してまいりますと、本当に我々は霊肉ともに満たされて、感謝と喜びに満たされていくわけでありますけど、だから肉のものを見えるところのものを追い求めていくと、あんまりそういうものは、うまくいかないですね、だからまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれの全ての必要ないんじゃないですか。これは順番ですよね、神の国と神の義を求めなさい、そういった時にやはり悪魔サタンが最も嫌がるのは教会建設、教会が新たにこうできてくるということに対して、 本当にこれは妨害していません。でも私たちはまた信者さんも牧師教会と牧師が一人で立てることできません。信者さんともうみんなそれぞれ器が用いられて、ね、だから鹿児島教会には、ま、あの前にこう二礼姉妹という姉妹がね、年配の姉妹が、いらっしゃってますね。カジキ高校を第一期で卒業されたという、方がいますけど、そのあの二礼姉妹の時代には学生時代にはあの、まだ東郷平八郎と東郷元帥が生きていたそうで、会いに行ってきたって言うんですからね。だから時代がすごいですよね。だからまあ本当にそういう姉妹ですけど、まあ、あの、まあ、西垣先生は西垣先生の病院でね、また梶木のここに教会があってと病院でお祈りして、そういう日々の中に戦いの中にいらっしゃる、まあ、二礼姉妹で梶木にこの福音を、これはあの本当に梶木伝道の出発点はその二礼姉妹だと思います。まあ、私も教会をあのその、まあ、法的な手続きを取って教会を設立するっていうことを、まあ、したのは私が、まあ、あのしましたけれども、霊的な教会の設立というのはこれが先ですからね、見える的ところの法的なものは後で、あのいやでもその時にね、あのこれは鹿児島の、まあ、県が管轄してる所轄庁は鹿児島県庁が認可するわけですよね、教会の設立っていうのは。だけどその時にあの書類たくさん持ってこないでいろいろ書けって言われるんだから、まあ、帰って持ってくんですけど、あのその中にね、やっぱり遠隔は持ってきてくださいと、うん、この教会がどうしてできたのか、ね、ということをあのきちっとあの記録としても、まあ、残るしね、あの自分たちもそれは知らなければならない、認可するんだから、あのそれは当然知らなきゃならないと。ところが私はあのもう教会ができてね、そしてあとこう建物とか見えるところの手続きをする時期に来てるわけですから、私はまあ例のものが先ですよ、ね、それで私はあの信者さんやら何やらあのインタビューして取材して歩き回ってですね、それでこの教会はどうしてできたか、まあ西垣先生をはじめいろんな人からこう話を聞いて、それからもうそれまとめなきゃいけない、まとめて、それは提出しなきゃいけない、それで、まあ、まとめました。そしたらね、あの、まああの一人の人に突き当たったわけですよ。一人の人、あの山田姉妹というおばあさん、もう私がこの35年前高校に来た時に、あの西根先生があの集会所が一箇所ありますから一緒に行きましょう、集会所、たくさん人が集まってるのかなと思ったら一人のおばあさんが出てこられてね、古い家です、はいどうぞって、それからそのおばあさん一人、そこが集会所、それが山田姉妹、そこが、まあ、西垣正先生ずっと集会を続けて、それで私も一緒に行かせていただきました。それからあのそのだから本当にその姉妹、それがね、でもずっとその後私がこの教会のね、鹿児島教会じゃないですよ、カジキ教会の方がなぜできたのかっていうところをずっとこうあの調べていく、あのまあ今でも文書にして残ってますから、その提出書類ですから。そしたらね、その山田姉妹に付き合ったわけ、でこの山田姉妹は奄美の方にいらっしゃったわけ、で人生に疲れ果てて、ね、そしてもうあの若くしてね、 もう本当にこの世をもう去った方が楽だっていうような、まあ、そういう境地にまで達してた時に、一人の牧師先生に出会うわけですよ。これが伊藤勝治先生、沖縄の読谷教会の、まあ、牧師先生だって今は手に召されて、今息子さんがその教会してますね。沖縄の読谷教会が、あの読谷っていうところは不思議なところで、まあ、世の教会もあるんですよね。沖縄で、なんでかって言ったら、あの村井淳先生のお父さんが、村井喜宗先生が、あの伝道に行かれて、まあ、村井先生も一緒に行かれたわけですね。もうカジキで生まれたけど、その後読谷に行かれた、沖縄の。で、あの読谷村の村中が全部こう救われてきたという大リバイバルが起こったんですよ、喜宗先生によって。まだイエス御霊教会じゃないです、その時は世の教会だけど、メソジスト教会だけどね、まあ、メソジスト教会だから、メソジスト教会あるはずです。だからそういうね、あの日本のキリスト教の歴史上大変なあの出来事があったんです。そのうち喜宗先生、村井淳先生のお父さんです、喜宗先生は。その前はカジキ の, あの今福祉会館があるところで、あの鳥居さんという人が住んでいて、そこの屋敷の離れにを借りて教会をしてた、ね、あのそれは明治30年代の話です。ですからだいぶ前の話で、だからそれからその喜宗先生は読谷に行き、それから今度は長崎に来て、超党派っていういろんな教派を超えて、まあそのリーダー的な存在だったですね。ここはあの日本の、まあ、キリスト教会の、まあ、話であるんですけど、いずれにしましてもね、その読谷教会の伊藤先生が海でこの山田姉妹に、あの山田徳姉妹ですね、あ山田姉妹、とにかくあの洗礼、水と霊の救いに預かった、まあ、これがね、あのスタートというスタートでありまして、それからその方が鹿児島に来られた時に、一人の女学生に福音を語っているわけで、それでその女学生からそのお友達がまた学生ですよね、救われてきて、まあそこからあの鹿児島の教会はまだその時あのここじゃありませんですかね、田上の方にあった教会の方にその、ね、まあ女学生って高校生ぐらいの、ね、姉妹が、教会に行くっていうのは、まあ本当にね、見えるところあの何もないようなところからこう教会も最初は何時の初めは小さくあるとよくあの西川先生おっしゃいますけど、でもねそういうところからです、そして、教会がだんだんと大きくなってきた時に、その、女学生だった姉妹が、こう、人を教会に導いて、来る方々が皆この愛良梶木方面の方、まあ、その方も愛良梶木方面に住んでいらっしゃる、その中の一人が、まあ、二霊姉妹にもあったわけですね、そして本当にこう梶木に、愛良の方に、まあ、西川先生も梶木の病院の国立 の,、ね、あの病院の方に入院されていた時期もある、まあ、そういう中から本当に神様に祈ってこう進んでいったときに、その病院から看護師さんが救われている。その中にこの、竹修子姉妹もいらっしゃって、そして、この救われ、まあ、たくさんの看護師さんが救われてきて、昨日も来られてましたけれども、まあそういうことで、あのまああのこのここも ご存知の、まあ、方は多いと思いますけど、これ 半分とかこっちから向こう半分の街道でしたから、で駐車場 もうほとんどなくて、土地が40坪ぐらいしかないところで、ね、それで教会が大きくなって信者さんも増えていったら、これどうしようか、ね、教会建てる この部分はあのアパートがあったわけですからね、ご存知のところアパートで、あの1階がラーメン屋さんで、あの、ね、1階から上はアパート、人が住んでるからもうどうしようもない、うん、ね、その頃私がまあこっちに来た頃でありますから、西垣勝先生にまあ偉そうに進言してですね、あもうこれはもう移った方がいいですよと、広いところにもうここはもう売って、それでね、もっと安いところたくさん広いところあるから、もうそこに移ってそこで教会建てたからそれがいいんですよ、まあ、いいかげんのとこに言ってたかもしれませんけど、うん、それまあ多少はそういう考えもあったでしょうね、西垣先生の中にもね。でもちょうどその頃に大聖会に行った時に、あの秋教会のお若しが、あの秋教会の吉岡先生が盛んにこうおっしゃってるお若しがあったんですよ。何度も何度もそのことを繰り返し繰り返しおっしゃってた。それ何かというと、自分の教会はね、今の教会じゃないですよ、今音楽大聖会されてすごい教会ですけど、前の以前の教会、ね、本当に狭いところに、まあ、木造でこう小さな教会が建ってました。私も一度訪ねて行かせていただいたことが一度ありました、ね、まあそこでね、もうここをもう売り払って、もっと安い広いところがあるから、そこに教会を移ろう、もう 90% 決めていたらしいです。それであのお兄さんの牧師先生にも来てもらって、今度こういう広いところが、ね、素晴らしいところがある、ね、ああそしてその牧師先生も、ああいいね、これは素晴らしいねという話になって、もうそこにもう土地を買って教会を移動しようということになった、あそうですけども、けれどもまた自分の教会に帰ってきた時に、そのお兄さん先生が、ね、ところでここはどうするのって話になったって、ところでここはどうするのかって、いやもうこれはもう売り飛ばしつの金の足しにしなければあのいけない、ね、新しい教会、そういう時にその村井淳先生がね、まあ師匠ですよね、だから師匠の言葉っていうのは重要なわけです、まあ、村井先生がねよくこういうことを、ね、お祈りされた土地は、ね、そう簡単にパッパッパッパですね、あの気やすくね、あの移るべきではないと、まああのやっぱりこういうことっていうのはすごくあのきますよね、あちょっとそうなんだと、東京教会もそうだったんで、東京教会は今あんな立派な建物建ってますけど、あの私はあの東京教会の時にあの村井諏訪先生があのおっしゃってたこと聞いたことあるんですね、まあ、東京教会あの当時180坪ぐらいの土地で、まあ、広いとはいえうちの梶木の教会もちょうど同じぐらいですけど180坪ぐらいのところに街道を建ってます。東京教会って言ったら何百人も500人も600人も毎週の礼拝に来るあの当時でですよ、教会ですから、あのそれは狭いでしょうよね、うん、でももうその隣には大きなマンションが建ってる、それで諏訪先生があのよくおっしゃってたのは、私はあのマンションが建つ前にこの土地を、ね、買う機会があったけれども、それだけの信仰がなかったって信仰を持てなかったっていうんです、うん、だからもうやっぱり、教会もあるし、ね、それから教団もあるし、それから、まあ、学院もね、日本聖書大学院もそこに、まあ、ありますけど、いろんなまあ本当に責任があるし、まあ隣でもね、喉からね手が出るぐらい欲しかったよね、まあけれども信仰が持てなかったんですよと、ね、そうした時に、まあ、そこは人に買われてしまって大きな立派なマンションがもうそこに建っていたわけでありますよね、うん、だからまあそういう状態でもあの広島の秋教会も同じ状態、 でもそ の, あの後ですよね、あの教会はそこでねお祈りしたらしいだったよね。ここが一番重要なポイント、ね、頭で考えてこうだこうだこうだってこればっかりで進むんじゃなくて、ちょっと待てよって、ひょっとしたらこれは間違ってる、違ってるかも、間違ってなくても違っているかもしれないという、これはどっか頭の片隅に 残しとかないと。そしてまずお祈りしてみようと、ね、まあお祈りをする、神様に聞く、ね、神様に聞くっていうのが一番重要なんですよ、うん、ヨシャパテという王様は、ユダの王国の王様はね、うん、旧約聖書を読む場合はですね、どこ読んだらいいですかっていろんなとこ、まあその時その時適当なこと私も言ってますけどもあのね、列王記略っていうね、列王記っていうのはまあ上下2巻ありますけど、列王記はやっぱり一応は目通しといて、王様の32代33代にね、北と南で32代にわたる31つの33代、ね、一人一人の王様の記録ですよ、ね、列王ですから王様の記録、ね、この王様はこうだった、この王様はこうだった、この王様はどう、ね、そしてそのこれはね本当に我々にとっての、ね、鏡だと、うん、それでこのヨシャパテ王っていうのは本当に素晴らしい王様で、ね、敵が攻めてきた時にもう勝てないと、ね、数から言っても無理、頭で考えたらもう無理、ね、でもその時彼は神様に寄り添った、神様なんとか助けてください、そして全国民に、ユダの王国の全国民に神様により頼め、ね、そうした時にみんなが立ち上がって神様助けてください、ね、より頼んだ時に一人の若き預言者、一人の預言者に神の言葉がメッセージが来たんですね、この戦いは神の戦いだ、ね、恐れるなということで、それで彼はまたその神様の指示に従って戦闘を開始するわけだ、戦いに、その時戦場でね、このヨシャパテはこの国民や兵士たちを何と励ましたかというと、ね、神の預言者に聞くは利を得し、利というのは勝利の利、ね、神の預言者に聞け、神の預言者に聞くのは利を得し勝利を得ていくんだ、うん、そう言ったんです、ね、うん、でそうした時にそれを今日の私たちの時代に移し替えた時に、神の預言者は牧師だから、まあ、牧師に何でも聞けってこういうふうな話になってくるんだけど、それは間違いで、うん、預言者に聞けと書いてある、神の預言者と書いてある、そこに神のがついてるんだよね、その預言者の前に、神の預言者に聞くのは利を得し、これは短く短縮形で言えば神様に聞けって言ってるわけです。彼が神様に聞いた時に、神様は預言者を通して神の言葉を語らせる、だから神の預言者に聞くということは神に聞くということはイコール、そうですね。で、私たちは今神様の聖霊が我々の中に住んでいらっしゃいますから、いつでも威厳で祈って神に聞くことができる。自分の頭でこうだこうだこうだと思ったけど、それでまあ吉岡先生も祈ったそしたらね、結局ね、もうここ動かない、もうこの土地を、ね、これはこう祝福されて祈られてる土地を、たやすくは動きたくない、ね、やっぱりそれは確かにそうだ、そう思った時に隣の人がね、隣の人がまあ土地を売りに来てこう 倍にこう広がってきたっていう、そういうお若い人ね、散々に何でもそう殺してたわけそれしたらまあやっぱりその神様の働き、それがまあ同じことがね、なるとかならないとかいうことは別としても、でもやっぱり祈られた場所 ということに対して目が止まっていったんですね、西垣先生。私が言うのもまあ、頭ではうなずいていたんだろうけど、でもやっぱり祈って神様に聞く、これがあるのとないのじゃ人生全然違っていますからね。それでまあ私も人の教会のことだからまあと思って言ったから、だから祈った。そしたらもうここ動かないでと言った時に、まあ天に西谷先生召された後に静子先生になった時にここは与えられてきたんですよ。その時の契約に私も一緒に行ってますからね。まあラーメン屋さんの主人も、残念でならないけど、ちょっとまあでも仕方ないって言ってですね、まあそうしてこう与えられてきた。だからそれ、そこでその東京教会もあそこも移ろうという計画だったんですよ。あとでもあそこにやっぱりとどまった。そしたら今どうでしょうか、あの隣のマンションもその土地も、諏訪先生はそこまで信仰がなかったっておっしゃってたけども、今水戸先生監督、水戸監督になりまして、そこ与えられてきた。まあこれ天国の祈りもあるでしょうね、当然ね。天国で祈った祈りがその方の重荷であったことがね、こう天に行って実現してるっていうのはやっぱりその祈りですよね。まあですからそういうことがね、霊の世界っていうのが私たちも見えてくるっていうことはすごく重要なことだと思います。見える世界ばっかりにとらわれてしまってうまくいかないんです。見えるものを求めていくと、ね、だから神の国と神の義を求めていくということがあると見えるところもうまくいくわけ。まあうまくいくというか、まあ振り返ったらこれは本当にすごい話です。これ一件だけの話じゃなくてね、東京教会もね、広島の教会も、そして鹿児島教会も、他にもたくさんあるでしょうけども、これね、神のこう証明がそこにある。この祝福された、霊の祝福された場所っていうね、これも霊の実在においてこう祝福ということがあるということですよね。まあ一つまたご一緒に私たちは お祈りして、もうここは後自分で読んで教えられていただければ幸いです。まあ本当に感謝と喜びのうちに我々が常に進む幸いの感謝とご一緒にお祈りをして終わることにいたします。